お茶をいただきながらの後半はまずお知らせコーナーからです。では普段着チームさんお願いします。
はい、ですね、みんなで作ろう福祉の就職総合フェア in 兵庫のお知らせです。これ内容はですね、福祉の職場への就職や資格に関する、まあ、各種の相談、これ、まあね、福祉の職場に就職したいっていう人がですね、参加していただけたらという、そういう感じなんですが、福祉施設等の人事担当者やとの、個別相談面談とか、まあね、先ほど見ました各種相談、ね、そういう資格とか就職に関する相談なんかもできるという内容になっております。日時がですね、7月の25日、土曜日ですね。時間がですね、13時から17時、入場の方は16時30分までとなっております。場所の方が神戸国際展示場3号館ということですね、まあ、神戸の方なんですけれども、神戸の方になっておりましてですね、参加費が無料、それ申し込みも不要、入退場自由、履歴書もいりません、資格とか未経験でも大丈夫ですということですね。ぜひともね、ちょっと福祉の施設の、ね、職業に、興味があるという方はですね、ぜひともね、行っていただきたい。学生の方はですね、平成28年3月のに卒業を予定されている方が対象です。で、まあ、あとは一般の就職の方は、まあ、誰でも OK ということになっております。ぜひとも参加の方よろしくお願いします。
それでは続きましては、私から、京サレンの全国大会が開催されます。第38回京サレン全国大会 in 兵庫ということで、京サレンって何っていうことなんですけれども、京サレンと言いますのは、成人期の障害のある人たちが地域で働く、活動する、生活することを応援する事業所の全国組織のことです。その昔こういう事業所をね、共同作業所って言ってましたから、でその共同作業所の連絡会の頭文字を取って京サレンというふうに、名付けられたそうです。でもう38回ということでね、大変歴史のある団体です。で、その、全国大会は10月の9日10日の金土と開催されるんですけれども、そちらでお手伝いをくださるボランティアさんを大募集しております。会場の方は神戸の国際展示場、国際会議場でポートアイランドとなっております。ボランティアの内容は、会場内外の案内でありますとか、広報の速報の取材や配布、販売係、障害のある人のサポート、会場設営、分科会の受付など、たくさんお仕事あるようです。1日だけでも構いません。いろんな時間のうち1時間でも2時間でも本当に一部分だけでも OK ということですので、ぜひ、志のある方ボランティアで参加してみてください。連絡先は、京サレン第38回全国大会 in 兵庫大会事務局、お電話番号申し上げます。078-582-4016となっております。またフェイスブックやブログもありますので、そちらの方からも、メールで連絡 OK ということです。では、皆さんの参加をお待ちしております。ということで、このお知らせコーナーは2つ話題をお届けいたしました。それでは次のコーナーに参りましょう。次は、タヌキのちょっと気になる話。さあ今日はどんなお話でしょうか。ではタヌキさんお願いいたします。
はい、今日はですね、先日私はスタッフと一緒に、市内のですね、障害者施設を5カ所回ってきたんです。で、スタッフともどもに計画されたもので、障害を持った人が家族に会ってもですね、自分たちがどの施設に入ったらいいのかとか、どこに通えばいいのかっていうのをなかなか自分から探したり、尋ねたりということができにくい。やっぱり勇気のいることだとも思いますし、どこに尋ねていったらいいのかもわからないですから、それをちょっと助けてみようじゃないかというような感じで計画されたんですね。で、
役所の市の事業として、
そうですね、それで NPO 法人もちょっと関わってるんですが、 それでみんなでマイクロバスで行ったんですね。そしたらまあ、身体の障害は私一人で、あともう知的障害の方と家族の方、まあ、精神の方もいらっしゃったんですけど、非常にね勉強になったんですよ。作業所でもね、男性だけの作業所があったりとか、あと知的障害の方はいろいろスタッフの方が細かく動いてですね、働いて、スタッフの方も働いてらっしゃるなんて、まあ、知的の方も一生懸命働いてらっしゃるなと思ったんですが、やっぱ私は車椅子ですから車椅子の視点になって見てしまったんですね、はい、そしたらね、まあ、施設はどこでもそうだろうっていうわけでもないんですけど、段差があったりとかね、砂利道だったりとかね、そういう私にとってはちょっとバリアがあって、なかなか大変だった。
回られた5カ所の施設っていうのはほとんどは、知的障害者とか精神障害者が対象の施設、
うん、それが多くて、あと、うんうん、混合のがあったんですね、うんうん、身体精神知的、うんうん、その3種とも OK っていうのもあったんですけれど、でいろいろ作業も見て回って、うんうん、勉強になったんですけど、やっぱりね身体とは違う手がいるということ、それからねやっぱり私はこの車椅子なので、そういう段差とか、うん、トイレの狭さだとか、うんうん、お風呂の入りやすさとか、はい、そういう生活面のものが気になるんですけど、考えてみるとね、知的の方はほとんどが歩ける、
はいはいはい、
だから、はい、立位だから、はい、そういう狭くても大丈夫なんだっていうことに気づかされてですね、思わぬ発見があったと。
なるほど。
やっぱりねそういうところでね、身体と知的、まあ、車椅子に乗ってるものと乗ってないものとの、差がそこにあるなと思ったことと、それからあるその身体と知的と精神と3つ関わりを持ってらっしゃるところではね、初めて私昇降機に乗って2階に上がったんですよ。昇降機ご存知ですか？
はいはいはい、車椅子のままぐーっと上がる、車椅子
階段のここになんかリフトみたいにな
ってる、うん、あそう、ね、車椅子降りるんだ。
で降りてそこに座ってで上がっていくっていう、
機械で上がっていくんですけど、なかなか怖かったよ。ゆっくり上がっていったりゆっくり降りるんだけど、うん、目線がだんだん下がったり上がったりするので、
ジェットコースターみたいね。
まあ、それよりは緩く上がってだけどね、バッテリーで動くんで、うんうん、バッテリーが途中で切れたりする時もあるらしいんです、ね、
あ怖いわそれは。
なのでね、そういう体験もできたり非常に勉強になったんですけど、ふっと思ったのはね、で私は普通の車椅子、手動の車椅子なんですけど、電動車椅子の人はどれだけ行動が大変だろうかなと、こういうものにも乗れないし、あともうそういうふうに入り口が狭かったりとかね、車で行くにしてもそういう大きなリフト付きのものとかじゃないといけない、そういうことからすると行ける範囲が非常に私の車椅子よりも限られていて大変だなということを、なんかそういうことを通してね、ふっと自分の友達にも電動車椅子の人がいるので考えてしまってですね、いろんな面で勉強になりました。だからね、周りの方の中に、周囲にその電動車椅子で一人でこう動いてる人は少ないかも分かりませんけど、一体全体電動車椅子の人はどんな風に工夫しながら毎日外出してるのかなって思ったりしました、うん、であとね、そういう知的の方、精神の方も含めて人間らしい生活っていうのをね、はどんなものなんだろうかっていうのをちょっと考えさせられましたね、
うんうん、はい、ありがとうございます。どうです、私自身今たぬきさんの話聞いてて思ったのは、障害によってそのさっきね、広さのお手洗いの広さとか段差の問題とかあったんですけど、やっぱ障害によって不自由なところって違うんで ですよね、やっぱりね。うん、もうそれってでも誰でもが車椅子にいつなるか分かんないっていうのはあるし、うん、それ広いに越したことはないから最初から広くしといたらとかって思ったりするけれど、まあ、いろんな事情がね、うん、あるんでしょうけどね。
ね、まあ、身体の障害を持ってて、うん、友達に知的の障害の人がいると、うん、その両方で楽しみたいなと思った時に、知的の障害の人は行けるけど車椅子のものは行けなかったりするとちょっとショックかなと思ったりね、うんうん、そういうこともちょっと考えてしまって、まあ、施設っていうのもいろいろあってですね、知的って身体と知的と精神と、まあ、他の内部障害といろいろあるんですけど、それぞれの必要が違うところでいろんな生活パターンがあるんだなということを感じましたね。
そうですね、
うん、
さあ2人チームさん感想は
ここでまとめちゃうんですかね。
いやいや、
先にさっきと行かなくて大丈夫です。
じゃあさっきから
時間稼がんと何も思いついてないから
いやさっきの話聞いてて、まあ、確かにねみんなそれぞれ違うと、うん、車椅子の中でも電動車椅子と、うん、そう手動車椅子ではやっぱちょっと違うと、ちょっとすごい単純な質問なんですけれども、電動車椅子と手動の車椅子とどういうところが違うんですかね。いける範囲がまた違ってくるんですか、
う
ん、
やっぱり幅、車椅子の幅も違うし、うん、重さも違うし、うん、あと折りたためないのと、う
ん、折りたためないよね。
そう、電動は折りたためないですから、
電動使ってるということは随分とやっぱり体の動く範囲っていうのが少なくなってるっていうことはあるんでしょうね。
例えば私はよく喫茶店とか行くんですけど、うん、店を選ぶにも行けるところと行けないところとあるんじゃないかなと思ったりする、
うん、段差があると電動車椅子ってはどうなんですか。
やっぱり
上がりにくい、
上がりにくいですね。
手動の方が上がり、
手動の方が自分の手で上げられたり、
それだけの力がなかなかないとないから、
そういうこと
で、うん、最近ちょっと階段でも行けそうな車椅子を開発中っていうのが出てたんですけど、うん、その前ね、
階段、
そう、なんか
階段
ロボットじゃないですけど、
すごいな、キャタピラみたいに、
そうそうそう、
足が伸びるとか
なんか出てましたよテレビで、
車輪が3
つになってこう、
あやっぱキャタピラみたいな、
回るみたいな、
すごい乗り心地悪そうやけどね、うん、
乗り心地はね多分ね、うん、乗ってるものは怖いと思う自分の体が随分傾くんでね、
そうよね、
あ怖い ね、 ね、
だけどやっぱりねそういうものはでも必要で、必ず段差っていうのはあるんで、うん、ちょっとそういうものを機械で助けられたらいいかなと思う。
そうですね、
うん、私はだから自分が手動なんでどうしても手動に行ってしまうけど、はてと電動の車椅子の人はもっと大変だということを感じた時に、もうちょっと配慮しようと、
なるほど、
思いましたね。
もう来ましたか、
はい、来ました、
時間いっぱい使いました、はい、多分ねさっきね田口さん言ってた昇降機のあるとこ、多分ねうちね、うん、ちょっと前にね行ってるんですよ多分。
あ、そうですか、
それのあれとはまた別のあれで見学で回った時に多分そこ行ってると思うんですよ、
はいはい、
うん、でまあだ昇降機もね多分そのとこやと思うんですよ、
はいはい、
うん、はい、まあ、それはまあ、同じ施設って
やと思うんですよ、ね、うん、多分、はい、立つのっていうことをやったんで、はい、まあ、多分あそこやと思うんですけど、はい、まあね、あそこをまあ見たんですけど、まあね、やっぱり そこのところが確かもともと建物が ありきで中改装してあれしたっていうことやったと思うんで、うん、まあまあ完全にまあそれに合わせるっていうのはやっぱり難しいところあるんですけれどもね、うん、やっぱりでも結局、うん、そういうね、まあ、たぬきさんみたいなそういう視点を持って人でないと気づかないこともやっぱりあるし、うんうんうん、まあもちろんね、そう全部に対応しないっていうことも考えるとやっぱりね全部にねその合わせに行くっていうのは難しいんですけれども、うんうんうん、まあうちもね4月からちょっとピアサポートの活動を始めてますので、うんうん、まあそういうところもちょっとね視点、そういう視点をねちょっと得ていきたいなというふうには感じますけれどもね、うんうんうん、
なるほどなるほど、やっぱりその 一人一人感性って違うから別に障害あるなしじゃなくって、うん、いろんな人がその人で目で見るっていうことって大事でしょうね、うん、まあ、こういうことはいいけどここはちょっとどうなのとか、ここはこんないいところあるっていうのもきっとまた私たちが行くとまた違う面が見つかるかもしれないっていうのは思うしね、うん、そういう意味ではいろんな人が見てでその上でアドバイスができるっていうことはすごい有意義なのかなって思いました。
いろいろな人が使うものなので、うんうんうん、やっぱりいろんな視点があったらいいと思いますね、
はいはい、ということで今日のたぬきの気になる話は、施設見学に行きましたよというお話を聞きました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。さて今日の今月の僕スタイル私スタイルいかがでしたでしょうか。エンディングテーマが流れてまいりました。そろそろ時間ですよの合図です。見た目も考え方も違ういろんな人がいてお互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子供にも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。それでは皆様次回の僕スタイル私スタイルでお会いいたしましょう。
さようなら。